皆さんこんにちは。戸部市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報戸部 to me、 声の広報、令和3年4月号をお届けいたします。この時期表紙を飾るのは恒例の米川の水かぶりです。桶の水を屋根に向かい、気合を入れてかけている様子が紙面いっぱいに降り注いでいます。800年以上語り継がれる伝統行事、ユネスコ無形文化遺産に登録されている記載の一つです。今年はコロナで心配されましたが、雪が舞い散る中、男衆は伝統の神事を途絶えさせない使命とともに、地域の防災を祈り開催いたしました。これからも登米市の宝として大切にしたいものです。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号内容、ズームアップ2021特集、変わる防災行政無線、今月のホットライン、今月のお知らせ、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。ズームアップ都名2021スキー、宮城県スキー連盟主催2021アルペン記録会、ジャイアントスラローム2位、スラローム3位、石越中3年、及川奈々子さん。2021アルペン記録会は1月9日10日の両日、鬼神戸スキー場で開かれ、石越中3年の及川奈々子さんがジャイアントスラローム2位、スラローム3位で全国大会出場を決めた。両競技は雪山の傾斜に設置された旗門をスキーで通過しながら滑り降りるタイムを競うもの。スキーとの出会いは3歳の時、父方の親戚にスキー上級者が多く、冬は親族で集まりゲレンデに行くというのが定番だった。小学5年の冬、一関市のスポ礁でコーチをしていたおじに誘われ、本格的にスキーを始めた。新型コロナウイルスの影響で学校が休校になり、外出の機会が減った中、今できることをやろうと前向きに捉え、筋トレを集中的に実践。トップ選手の動画を見て滑り方も勉強した。12月中止だったはずの記録会開催の吉報に、実力で全国大会出場を目標に必死で練習に励んだ。迎えた記録会は見事実力で全国行きを勝ち取った。数日後、全国的な新型コロナの拡大により全国大会の中止が決定。高校進学後も競技を続けるという及川さん、装備を買い揃え、練習の送迎までしてくれる両親には感謝しかない。結果を出して両親に喜んでもらえることが一番嬉しいと話す。日々の積み重ねが結果につながることを実感できた年となり、コロナ禍で唯一良かったことと及川さんは笑った。
変わる防災行政無線、災害時における緊急情報や行政情報、地域のイベント情報など、私たちへの情報伝達手段としての役割を果たしている防災行政無線。2020年度から防災行政無線の FM 化を進め、21年度中に運用を開始します。今後では FM 化することによって防災行政無線がどのように変わるかについて紹介します。防災行政無線を FM 化。本市のアナログ方式防災行政無線は、電波法関係法令の改正により2022年12月以降使用できなくなります。アナログ方式を使用している自治体では、デジタル方式への移行など、それに代わる新たな設備を整備しており、市ではコミュニティ FM の電波を活用し整備しています。防災行政無線の現状。防災行政無線は災害時における緊急情報のほか、行政情報や地域のイベント情報など、市民の皆さんへの情報伝達手段として重要な役割を果たしています。 現在市で使用している防災行政無線はアナログ方式で、合併前の9つの町から引き継がれたものです。2005年国の電波法関係法令が改正され、アナログ方式の防災行政無線設備は22年12月1日以降使用できなくなります。電波法関係法令の改正により FM 方式を推進。近年全国的に大規模な災害が発生し、その教訓から防災体制の見直しなどが実施されています。特に緊急情報などの情報伝達手段を整備し、確実に市民の皆さんへ情報を伝達することが求められています。市では緊急情報などを確実に周知し、市民の皆さんの生命や財産を守るため屋外への放送を継続する必要があることから、アナログ方式に代わる情報伝達手段を検討。東日本大震災の経験をもとに、トメコミュニティ FM、通称ハット FM を新たな情報伝達手段の一つとして位置づけ、これまでにコミュニティ FM 中継局の整備や緊急告知ラジオの市内全世帯への対応、デジタル方式へ切り替えた場合とハット FM の電波を活用した場合の事業費などを比較し検討を重ね、ハット FM の電波を活用した方式で整備することにしました。 FM 化整備の概要。市は20年度から防災行政無線の FM 化に向けた整備を開始。1月からは現在の防災行政無線の屋外放送設備を更新し、ハット FM の電波が受信できる設備への切り替え作業を各庁ごとに実施しています。市内にある395局の防災行政無線を当初21年4月からハット FM を活用した方式に切り替える予定でしたが、作業に遅れが生じたため、4月以降切り替え作業が終了した庁域から順次運用を開始します。作業の終了は5月上旬を予定しています。 FM 化で変わること。現在の防災行政無線は緊急情報や行政情報など市内全域の放送の場合は総務部総務課、地域のイベントや検診のお知らせなど各庁域ごとの情報については各総合支所市民課の担当者が放送しています。今後は災害などの緊急情報についてはこれまで通り総務部総務課またはハット FM から放送し、行政情報や地域のイベント、検診のお知らせなど各庁域ごとの情報はまちづくり推進部、まちづくり推進課で情報を集約し、市内で放送時刻を統一してハット FM から放送することになります。時報、チャイムの時刻、回数やメロディー、曲目もFM 化に伴って市内で統一します。 FM 化整備に伴うお願い。防災行政無線の FM 化整備にあたっては試験放送などで皆さんにご迷惑をおかけする場合があります。特に4月以降に実施する各庁域ごとの切り替え作業中は2日程度屋外向けの行政情報は放送できませんのでご理解をお願いします。その間はハット FM で放送する行政情報をお聞きください。なお切り替え作業中に緊急情報を放送する場合は現在の防災行政無線を使用して放送します。 FM 化による変更点。放送種類、変更前、変更後の順に読みます。緊急情報、災害情報や避難情報、火災情報などを随時放送。放送内容に変更はありません。チャイム、各庁域ごとに定めている時刻にメロディーを放送。市内全域統一。時刻は朝午前6時、昼正午、夕方午後5時の1日3回。メロディーも市内で統一。行政情報の定時放送。
交通安全運動や有害鳥獣駆除実施告知、地域のイベントの開催告知など各町域ごとに定めている時刻に放送。市内全域統一、時刻は午前7時、午後6時の1日2回、全市的なものを中心にイベントの開催告知などを放送。放送すべきものがない場合は定時放送は実施しません。臨時放送、地域一斉清掃の案内やイベントの中止案内など各町域ごとに定時放送以外の時刻に放送。あらかじめ情報を提供すれば定時放送以外の放送も可能。その他、豊間町や米山町など市内の一部地域で使用している屋内用の防災行政無線個別受信機は使用できなくなります。2008年度に希望者へ有償配布した防災ラジオの防災行政無線機能は使用できなくなります。
トメコミュニティ FM 企画制作部チーフディレクター佐藤真理子さんにお聞きしました。伝えたいが伝わる防災行政無線に、防災行政無線が FM の電波を活用した方式に変わることになり、現在準備を進めています。運用開始は切り替え作業が終了した町域からとなりますが、ハット FM では4月1日から防災行政無線に対応した内容で放送を開始する予定です。防災行政無線は屋外で流れるため、ラジオとは違った話し方が求められます。反響して聞こえづらくならないように、しっかり言葉を区切り、ゆっくり話すことを意識して、伝えたいが伝わる防災行政無線にしていきたいです。また防災行政無線の放送中も違和感なくラジオを聞いてもらえる工夫も必要だと考えています。今まで防災行政無線が流れたらテレビを消して窓を開けてとやっていたのが、これからはラジオをつけることで解消されます。各世帯に対応されている緊急告知ラジオをぜひ活用してほしいです。確実に情報を得る、市では災害発生時に防災行政無線以外にも緊急告知ラジオ、メール配信サービス、ホームページやFacebook など様々な手段を活用して緊急情報を発信しています。緊急情報は積極的に収集し、自分や家族など大切な命を守る行動を心がけてください。緊急告知ラジオ、市は18年度に緊急告知ラジオを市内全世帯を対象に対応、20年度には希望する市内の法人登録事業所に対しての対応も開始しました。緊急告知ラジオは災害時に緊急情報を伝えるとともに、ハット FM を聞くことができるラジオです。災害時などの緊急時には自動的にラジオが起動して情報が流れます。自動起動させるには通常時から電気を入れ、コンセントを挿した状態で電源を切り、待機状態にしておいてください。なお、ラジオ放送や定時放送は音量調節できますが、緊急情報は最大音量で放送する場合があります。防災行政無線の FM 化を最大限活かす。防災行政無線は屋外向けの放送設備であるため、気温や湿度、風向きなど様々な影響を受け、雨や風などにより音がかき消されて聞こえにくくなる、家の中にいると聞き取りづらいという問題があります。しかし、この度の防災行政無線の FM 化により、屋外で放送される内容と同じ内容が緊急告知ラジオから放送されるため、常にラジオを聞けるようにしておくことで、屋外でも屋内でもしっかりと緊急情報などの情報を聞くことができるようになります。緊急告知ラジオにより屋外放送の聞き逃しを減らせることは FM 化の利点です。緊急告知ラジオをお持ちでない場合は、各総合支所市民課または総務部総務課で対応していますので、ご連絡ください。 なお、整備に関することは総務部総務課防災係 0220-22-2091、 放送に関することは町づくり推進部町づくり推進課広報係 0220-22-2147 までお問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチン接種情報。新型コロナウイルスのワクチン接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施するものとして、接種体制に係る基本的な考え方が示されています。本市では、市民に対するワクチン接種を円滑かつ迅速に実施するため、1月12日に新型コロナウイルスワクチン接種対策室を新設し、ワクチンが国から分配された際に速やかな接種が可能になるよう、情報収集や関係機関との協議など、接種体制の構築に取り組んでいます。情報が変動する場合には、随時広報や市公式ホームページなどで皆さんにお知らせしますので、こまめな確認をお願いします。ワクチン接種が始まります。4月以降に高齢者の接種が始まる予定ですが、公民館や体育館での集団接種や各医療機関での個別接種などを組み合わせることにより、市民の皆さんがワクチンを接種しやすい環境を整えていきます。接種場所や予約方法などは現在調整を進めていますので、準備が整い次第、市公式ホームページやチラシの舞子配布などにより各世帯へお知らせします。基礎疾患がある人や接種後の体調に不安のある人は、接種予定日前にかかりつけ医とよく相談してください。接種対象者、市内に住民登録がある16歳以上の人が対象です。接種回数、費用。ワクチンは2回接種し、2回とも無料です。接種順位。ワクチン接種は国が示す接種順位により実施され、次の順番で接種が受けられる予定です。1. 医療従事者。 2. 高齢者。令和3年度中に65歳以上に達する昭和32年4月1日以前に生まれた人。3. 高齢者以外で基礎疾患を有する人。高齢者施設などで従事している人。4. それ以外の人。ワクチン接種券について。接種を受けるには接種券が必要です。高齢者のワクチン接種券は3月下旬、それ以外の人には4月中に発送を予定しています。ワクチン接種券は2回目の接種が終わるまで大切に保管してください。接種時期について、国からワクチンが供給される時期や供給量によってスケジュールを決定し、改めてお知らせします。問い合わせ、市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室。0220-58-5557。 ワクチン接種に関する電話窓口コールセンター。市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。登米市民専用のコールセンターを開設しました。ワクチン接種の予約、接種会場や接種体制について問い合わせください。 0120-567-257。受付時間、月曜から金曜日、休日を除く9時から12時、13時から17時。厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター。ワクチンの内容、アレルギーの副反応など、専門的な相談ができます。0120-761-770。受付時間、9時から21時。土日祝日も実施します。
今月のホットライン。雪舞う中の水かぶり。ユネスコ無形文化遺産の米川の水かぶりは2月3日、東和町米川市内で開かれ、 わら装束をまとった男衆8名が、家の前に準備された木桶の水を家々の屋根にかけながら火伏せを願いました。今年は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、見学者にはマスクの着用と検温、手指消毒などを徹底し、伝統行事である火伏せの神事のみを実施しました。水かぶり保存会の菅原淳一会長は、戦時中も続けてきた神事、新型コロナで途切れさせるわけにはいかないと、どんな形でやれるか地域で話し合いを重ねてきた、皆さんの協力で無事開催できてよかったと話していました。臨床研修病院に指定。臨床研修病院指定証交付式は2月10日都目市民病院地域医療連携センターで行われ、初期研修医の基幹型臨床研修病院として宮城県知事から都目市民病院が指定証を交付されました。市民病院は若い医師確保の仕組みづくりとして臨床研修病院指定に向けて取り組んできました。松本博史院長は、市民病院は地域医療の中核を担う病院です。包括的に患者を見る総合診療の第一歩を踏み出す医師が濃厚な研修をできるよう頑張りたいと決意を新たにしました。とめ三昧で生活応援、とめ三昧セットで生活応援、とめ三昧便出発式は2月15日笠間庁舎玄関で開かれ、市の物産品1万円相当の詰め合わせ第1便が市外に住む登米市出身の学生たちに向けて発送されました。登米三昧便は新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入が減り、帰省も困難な市出身の生徒学生と就学援助を受けている世帯の生活を支援する事業です。埋もれた宝を再認識、稲荷流の化石発見地看板除幕式は2月20日津山町柳津地内で開かれ、化石発見者の鈴木喜三郎氏の孫鈴木光也氏など関係者約20名が参列しました。稲荷流の化石が発見されてから82年が経過しました。地域の歴史を後世に伝えるため、軽微な看板のみだった化石発見地に津山地域振興会が新たな説明看板を設置しました。堀田康平会長は、化石発見の地を多くの人に知ってもらい訪れてもらいたいという思いを込め看板を設置しました。共生社会目指し学ぶ登米市共生社会ホストタウン事業アスチャレジュニアアカデミーは2月24日横山小学校で開かれ、5、6年生の児童15名が元バンクーバーパラリンピックアイスホッケー銀メダリストの馬島誠氏から講義を受けました。共生社会ホストタウン事業はパラアスリートの生の声を聞くことで障害への理解を深め、児童が障害を自分ごととして考える機会とするのが目的です。佐々木海斗君は、障害のある人が困っているときはどうすれば助けになるのか考え、何かできないか積極的に声をかけられるようになりたいと、障害がある人と共に生きる社会の実現について理解を深めました。放送開始へ機運向上。5月17日から放送が始まる NHK の連続テレビ小説おかえりモネの公式番組ロゴステッカーを公用車に貼り付けました。おかえりモネは登米市を舞台の一つに、俳優の清原果耶さんが演じるヒロイン永浦百音が天気に向き合う気象予報という仕事を通じて、 人々に幸せな未来を届けていく希望の物語です。公式番組ロゴステッカーはドラマの放送開始に向けて地域が一体となり機運を高めていくことを目的に制作しました。
今月のお知らせ、令和3年度予算の概要、合併特例の普通交付税の合併算定外が終了。戸部市は市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と病院事業など4つの企業会計があります。会計ごとの予算額をお知らせいたします。令和3年度の一般会計予算額は425億5144万円で、前年度に対して14億5553万円の減となりました。歳入は地方交付税などの交付金が190億3415万円、国・県支出金が76億8579万円、これらを合わせると267億1994万円と歳入合計の約 60% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。地方交付税の9割以上を占める普通交付税は令和2年度までは市としての算定に加え9兆ごとの算定をもとに特例加算されていましたが、令和3年度からは市としての一本算定となります。歳出は子どもやお年寄り、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が130億4182万円と最も多く、次いで市民を守る消防、救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせると70億2835万円、大規模な事業の実施に充てた借入金返済の交際費が53億3650万円と続いています。令和3年度の主要な施策、第2次戸部市総合計画、政策の大綱別に5つお知らせいたします。なお、各事業の新規事業と拡充事業は紹介いたしますが、継続事業に関しましてはお問い合わせください。1、生きる力と創造力を養い、自ら学び、人が育つ町づくり。新規結婚新生活支援事業1500万円、新婚世帯の住居購入や賃貸住宅の契約、引っ越しにかかる費用などを補助し、新生活の経済的負担を軽減して支援します。他継続事業は10事業あります。2、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きる街づくり。新規新型コロナウイルスワクチン接種事業357万円、ワクチンの供給が可能になった場合に速やかに住民に接種できるよう調整し、ワクチン接種の実施や相談体制を確保します。新規科学者整備事業、拡充児童発達支援センター事業、妊産婦健康審査事業、他継続事業は7事業あります。3、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作るまちづくり。拡充事業、シティプロモーション推進事業1506万円、 NHK の連続テレビ小説おかえりモネの舞台になったことを生かし、宇和市、たくま市、戸部市で表す戸部市の魅力を発信します。拡充事業、畜産共振会事業、他継続事業は10事業です。4、自然と生活環境が調和し人が快適に暮らす町づくり。新規事業、公共施設と照明設備 LED 化事業2090万円、リース契約により LED 化し電力消費量抑制や
温室効果ガス削減をすることで地域温暖化対策への寄与と経費削減につなげます。新規事業、デマンド型乗り合いタクシー運行事業、他に継続事業11事業あります。5. 市民と行政が共に作る共同によるまちづくり、拡充事業、ふるさと応援寄付金事業、1億4113万円。本市を応援していただく人たちからの寄付金を財源とし、寄付者の思いを反映した事業を推進します。他に継続事業1事業となります。詳しい資料をご覧になりたい場合は、市公式ホームページの市政情報、行政施策計画、財政でお知らせしています。ホームページを見ることができない人は、各総合支所窓口で資料を用意していますので、お近くの総合支所にお越しください。問い合わせ、総務部財政経営課財政係、0220-22-2159。
農産業を受託委託する場合の参考に、令和3年度登米市農産業標準料金賃金表を設定。1. 賃金は実働8時間を基準とします。 2. 海電などの民整備電、地形、地質、作業内容など通常と異なる場合は双方協議の上決めてください。 3. 区画の考え方は補助ではなく作業面積による区画です。料金表は各総合支所に準備しています。問い合わせ、農業委員会事務局農政総務係、0220-34-2317。水道週刊作品コンテスト入賞者を紹介します。市では第62回水道週刊作品コンテストを開催。図画、習字、標語、作文の部で作品を募集し、市内の小中学生一般から330点の応募がありました。各部門から優秀な作品を日本水道新聞社主催の水道週刊協賛検証募集に出品し、図画小学生低学年の部で南方賞阿部真里奈さんの作品が入選しました。市コンテストの受賞作品は上下水道部ホームページに掲載しています。問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。本をわかりやすく紹介、トップ創作コンクール市教育委員会は第3回登米市子ども本のポップ創作コンクールを開催。市内の小学校すべての教室に設置している上杉文庫の本を紹介するポップ作品を募集したところ、544点の応募がありました。入賞作品は3月31日水曜まで狭間図書館に展示し、市公式ホームページでも紹介しています。問い合わせ、狭間図書館、0220-22-9820。春の交通安全市民総ぐるみ運動を展開。6日から15日までの10日間、全国一斉に春の交通安全運動が展開されます。市は次の5項目を運動の重点に掲げ、運動期間中は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、各地区の街頭指導など、関係機関、団体と交通安全運動を展開します。運動の重点、1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、2、自転車の安全利用の推進、3、歩行者などの保護をはじめとする安全運転意識の向上、4、飲酒運転の根絶、5、交差点と交差点付近の交通事故防止、新入学児童に配慮した思いやり運転を、4月は新入学児童が交通事故に遭うケースが見受けられます。自動車や自転車を運転する際は子どもに配慮した運転を心がけてください。また夜間徒歩で外出する際は反射材を身につけ、交通事故から身を守りましょう。1日から自転車安全利用条例が施行されます。この条例は
自転車の安全利用を促して事故を防ぎ、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的にし、自転車損害賠償保険などへの加入義務化が主な内容です。自転車も車の仲間になります。道路を通行するときは車として交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。飲酒運転は犯罪です。自動車や自転車などを運転するときは、飲酒運転が引き起こす事故の重大性を十分に認識し、飲んだら乗らない、乗るなら飲まないを実践しましょう。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。 広報とめ、トゥーミーが候補紙と一枚写真の2部門で県代表として全国広報コンクールに推薦されることが決まりました。候補紙の部では9年連続の県代表になりました。広報とめ、トゥーミーの主役は市民の皆さんです。これからも役に立ち、親しまれる情報紙を目指します。
とめ市の公共施設、市民の皆さんと未来の公共施設を一緒に考えるため、公共施設の再編についてシリーズで紹介しています。最終回になります。市では公共施設など総合管理計画を平成28年12月に策定し、公共施設の管理などに関する基本方針を、施設の長寿命化、資産保有の最適化、財産の有効活用の3つの視点から定めています。公共施設など総合管理計画に基づく行動計画に位置づけた個別計画を令和3年1月に策定しました。個別計画は施設の種類ごとに全体の状況を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化などを計画的に実施することで、公共施設などの最適な配置を実現します。また財政負担を軽減、平準化することも目的にしています。計画の概要、市が所有する施設を集会施設や文化施設など22の種類に分類し、施設ごとに今後の方向性、対策費用、工事の実施時期などを定めました。計画の期間、平成28年度から令和17年度までの20年間とし、5年ごとに大規模な見直しをします。また市の財政状況や制度、社会情勢の変化などによって必要が生じた場合には随時見直します。なお、この個別計画は20年間で延べ床面積を 25% 削減することを念頭において策定しているため、実際の建て替えや工事の実施時期は今後個別に検討し、市民の理解を得ながら計画を進めていきます。問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。
健康、産後の健康を支援します。産婦健康審査を助成。対象者、市内に住所があり令和3年4月1日以降に出産した人。助成回数、産後2週間ごろと産後1ヶ月ごろの2回。内容、出産後の心と体の健康状態の確認。助成上限額、1回5000円。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116、または各総合支所市民課健康づくり係。風疹クーポンの使用期限を延長します。昭和41年4月2日から昭和54年4月1日生まれの人に送付した風疹の抗体検査予防接種クーポン券の有効期限を令和4年2月28日まで延長します。 クーポン券を紛失した人は再発行しますので問い合わせください。問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。 心の相談、21日水曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半まで。担当カウンセラー。27日火曜、南方保健センター、13時半から15時半まで。担当医師。28日水曜、狭間保健センター、10時から11時まで。担当臨床心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談前日までお住まいの総合秘書までお申し込みください。とめ市民病院小児科救急診療、日曜受付時間9時から16時半まで。夜間、6歳以上小児の診療を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院 0220-22-5511。 休日当番員、休日休館当番員、4日東和町米川診療所、11日東和町前屋病院、18日中田町大阪医院、25日狭間町菅原内科クリニック、29日狭間町佐向医院。第二次診療、登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ登米市医師会 0220-22-2084。 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番員、4日米山町中津山歯科医院、11日狭間町佐藤歯科医院、18日豊里町佐藤歯科医院、25日中田町加賀野歯科医院、29日南方スマイル歯科。問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 診療時間はいずれも9時から17時まで。当番員は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター。診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター、石巻赤十字病院敷地内、0225-94-5111。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話と携帯電話からはシャープ8000番、プッシュ回線以外の固定電話と PHS からは0222-212-9390。相談時間は毎日午後7時から翌朝午前8時まで。休日夜間診療案内は次の番号で24時間対応しています。 0229-24-2267。 健康についての問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
おめでとうございます。祝100歳、狭間町新田麻子さん、大正10年2月1日生まれ。20歳で結婚し、4人の子供を育て上げた麻子さん。現在は週2回デイサービスに通っています。長寿の秘訣は食べることと話す通り、今も大好きな白米は食事に欠かせません。これからもひ孫の成長を楽しみに 元気に過ごしていきます。中田町木川田清子さん、大正10年2月4日生まれ。中田町浅水出身の清子さん、今まで一番嬉しかった瞬間は初孫が生まれた時と話します。現在はグループホームみんなの家で生活しています。豊里町篠原千代野さん、大正10年2月10日生まれ。米山町で8人兄弟の長女として過ごした千代野さんは18歳で結婚、農家に嫁ぎ3人の子宝に恵まれました。ケーキやまんじゅうなど甘いものが大好物。一番好きなおやつのプリンを楽しみに特別養護老人ホーム松風園で元気に過ごしています。津山町亀井雅子さん、大正10年2月20日生まれ。18歳から福島県の製紙工場で働いていた雅子さんは生まれ育った津山町に戻り結婚、3人の子宝に恵まれました。現在は施設に入居し、外の景色を眺めたり他の入居者とお茶飲みしながらの会話を楽しんだりと穏やかな日々を送っています。狭間町三浦林さん、大正10年2月20日生まれ。狭間町北方で生まれ育った林さんは県の職員として3人の子供を育て上げました。長寿の秘訣は一生懸命働くこと。2年前までは畑仕事にも精を出していたほどの働き者です。今後もひ孫たちに囲まれながら家族に元気を与え続けます。いつまでもお元気で。
町の若い衆、中田町菊池美久さん22歳、身長と血液型156センチで A 型です。現在は市内の保育園で保育補助として働いています。保育の仕事はあちこちで起こる喧嘩を仲裁したり、遊んでいる園児たちに広く注意を配ったり、大変なこともありますが、子どもたちが何かをできるようになる瞬間に出会える素晴らしさがあります。見て見てとか、みくちゃん大好きと子どもたちがそばに来てくれるのがとても励みになっています。自分の性格、おとなしい性格ですが、打ち解けた人には自分を出せますね。友達からはうるさいくらい元気だと言われることもあります。休日は友達と買い物や温泉に行ったり、姪や甥と遊びに出かけたりすることが多いですね。家にいるときは好きな韓国ドラマを見ています。趣味はメイクが好きで、よくネットで韓国コスメをチェックしています。 K-POP も好きで、韓国人グループの BTS の日本公演は何度も見に行きました。理想の男性像、一緒にいて気づかれしない波長の合う人がいいですね。私がおっちょこちょいなので足りないところをカバーしてくれると嬉しいです。今やってみたいこと、今の仕事についてまだ1年目なので、もっと自信がついてきたら保育士の資格を取りたいです。旅行が好きなので外国にも行ってみたいですね。登米市について一言、騒がしくないのがいいですね。ゆったりできて落ち着けるところが好きです。僕と私の夢、津山中2年菅原桃香さん、優しい先生になりたい。私には将来小学校教諭になりたいという夢があります。理由は小学校1年生の時に担任だった先生の黒板の前に立って丁寧に授業をしてくださる姿がかっこよかったからです。また授業だけではなく、いつでも私たちに優しく接してくださり、私もこういう先生になりたいと思いました。目標とする先生のようになるためには、いろいろな科目の勉強を頑張ることはもちろんですが、今は日頃から相手の話をしっかり聞くということを意識し実践しています。これからは憧れの先生を目指して、どんな時でも積極的に行動することや自分の考えを進んで発表するということを心がけていきたいと思います。
私も将来子どもたちの前に立って分かりやすく教えたり、いつでも優しく児童に接したりすることができる先生になれるよう、自分の考えを持って今できることを精一杯頑張っていきたいです。
ふるさとへの思い。中田町出身、佐々木優子さん67歳、旧姓佐藤さん。ふるさとへの教会。私は旧桜庭小学校の近く、今は廃止になった泉北鉄道豊間線上沼駅のすぐそばで育ちました。小学校に入るまではよく停車場近くで遊んでいました。小さい頃は駅で見かける高校に通うお姉さまたちに憧れ、大きくなったら自分もここから電車で通うことを楽しみにしていました。残念ながら1968年3月に泉北鉄道を廃止、私が高校に入学する前のことでした。密かな私の夢は消えてしまったのでした。しかし後で分かったことですが、バス通学であれば高校の前まで行ってくれるので何とも便利でした。今では懐かしい思い出になっています。高校に入学して初めての授業を鮮明に覚えています。それは古語で書かれた釈長空、折口信夫作詞の校歌を古文の授業で教わったことです。金河市に良き国ありて、北上の遠山を朝空に書きとせり、心すぐなる良き人の常に和みて住むところ、我らすがしく行き書いて、若き霊女を里に見つ、という詩です。なんと素晴らしい詩なのかと感銘を受け、心に残っていました。このことを夫に話すと、折口先生は多くの校歌を作詞しているが、君の学校の校歌は素晴らしいと褒めてくれたことがあります。私事ですが、結婚式の時、折口先生の弟子の弟子である夫の恩師が祝辞で、葛の花踏みしだかれて色新し、この山道を雪し人ありと呼んでくださいました。後日夫に意味を説いてもらったことが昨日のように思い出されます。ふるさと中田町には中学の同級生で作るアカシア会があり、日々情報交換しています。地元で運営を担っていただき、同級生には感謝しています。次は古希祝い、今から皆に会うのが楽しみです。いつまでたってもふるさとは心を豊かにしてくれるところですね。
情報広場催し。豊間海湖館企画展では、天気をテーマに浮世絵に描かれた様々な空模様を楽しめます。豊間町の旧家所蔵、広重筆、保栄堂版、東海道53駅画集を中心とした初刷りの版画をもとに、昭和30年代に複製された資料を紹介します。展示期間3月19日金曜から6月13日日曜。場所豊間海湖館。時間午前9時から午後4時半。入場料大人400円、高校生300円、小中学校200円。問い合わせ豊間海湖館 0220-52-3578。 登米祝祭劇場4月のイベント情報。4日日曜、高橋大輔クラリネットリサイタル。30日金曜から5月5日水曜祝日、第17回都展登米市民ふれあい美術展。問い合わせ登米祝祭劇場 0220-22-0111。 登米祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止となる場合があります。お知らせ。令和3年4月1日から JR 在来線の運行ダイヤ変更や乗り継ぎの利便性向上のため、市民バス運行ダイヤを一部改正します。改正後の運行ダイヤは、舞妓に配布する登米市市民バス運行時刻表を確認ください。 詳しくはまちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係0220-22-2173までお問い合わせください。狂犬病予防集合注射を市内各町域で実施します。飼い主には犬の登録、年1回の狂犬病予防注射、観察と注射済み表を犬に装着することが法律で義務付けられています。新たに犬を飼った場合は、会場で登録手続きの上、注射してください。期間、4月5日月曜から5月13日木曜。新規登録料、1匹3000円。予防注射代、1匹3150円。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係0220-58-5553。令和3年度固定資産価格と従来帳簿が従来できます。従来制度は納税者が所有する固定資産の価格が適正か判断するために、土地や家屋の価格を確認できる制度です。日時4月1日木曜から5月31日月曜、土日祝日を除きます。午前8時半から午後5時15分。場所各総合所市民課、狭間町のみ総務部税務課。縦覧できる人、固定資産税、土地家屋納税者。問い合わせ総務部税務課固定資産税係0220-22-2163。令和4年度に実施する集会施設の建設や改修費用の一部を補助します。対象事業、集会施設の建設・購入、集会施設の修繕・バリアフリー化を含む模様替え、増築、補助率及び限度額、補助率2分の1以内で新築1000万円、修繕・模様替えなど250万円。要望受付期限11月1日月曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係0220-22-2173。総務省による700メガヘルツ帯の周波数再編により、これまで地上テレビジョン放送が使用していた周波数は携帯電話の電波が使用することになります。基地局開設に伴い、15日木曜から試験電波が発射され、市内の一部地域で受信障害が発生し、テレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。テレビ受信障害対策は700メガヘルツ利用推進協会が実施します。テレビ受信への影響が発生する可能性がある世帯へは、試験前にチラシを配布します。また対策が必要な可能性が高い世帯には、工事作業者が直接家庭を訪問します。対策費用は全て同協会が負担しますので、皆さんに対する費用請求は絶対にありません。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為や悪徳商法などには十分に注意してください。問い合わせ700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、年中無休、受付時間午前9時から午後10時、0120-700-012、050-3786-0700。地域共同のまちづくり事業をサポート。令和4年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業を支援します。申し込む際は事前に相談ください。資格要件、次の1から4すべての要件に該当する団体。1、市内に活動の拠点がある。2、構成員が5名以上。3、運営や組織に関する規約または会則を定めている。4、政治活動、宗教活動または営利を目的としていない。申し込み期限9月30日木曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係 0220-22-2173 年金だより国民年金保険料在学中の納付を猶予学生納付特例制度により令和2年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で令和3年度も在学予定の人には4月上旬にはがきで学生納付特例申請書が送付されます。問い合わせ年金加入者ダイヤル0570-003-004市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166おかえりモネの登米市独自ロゴを作成登米市が舞台の一つになる NHK の連続テレビ小説おかえりモネの市独自ロゴマークを作成しました。市ではこのロゴを市内中に設置し放送開始に向けて盛り上げていきます。問い合わせ町づくり推進部観光シティプロモーション課0220-23-7331市では農業振興地域整備計画見直しのため農業振興地域整備計画の変更の申し出受付を停止していましたが4月から再開します。受付の締め切りは年4回6月、9月、12月、3月末です。農地・農用地に指定されている農地を宅地や駐車場、農業用・施設用地などに利用する場合は農地・農用地からの除外または用途変更の手続きが必要です。問い合わせ産業経済部産業総務課産業総務係0220-34-2716市では平成23年の東日本大震災による福島第一原発事故を受け風評被害防止と農業者が安心して農産物を生産できるよう食品放射能簡易測定器を三色中田愛妻館に設置し希望者が持ち込む農産物を測定してきました。農畜産物は県で定期的に放射能を測定していることと震災から10年が経過し農畜産物の放射能濃度も低く推移していることから3月末で三直中田愛妻館での放射能測定を終了します。問い合わせ産業経済部農政課農産園芸係0220-34-27132月13日の福島県沖地震で発生した災害ごみを市クリーンセンターで受け入れています。各総合支所窓口でごみ処分手数料免除申請書に被害状況の写真などを添えて申請してください。許可を受けた申請書を持参し市クリーンセンターに3月31日水曜まで自己搬入してください。受付時間平日午前8時半から11時50分、午後1時から4時、問い合わせ市民生活部環境課廃棄物対策係0220-58-5553令和3年度から警察官採用試験の受験年齢上限を33歳から35歳に引き上げます。問い合わせ宮城県警察本部警務部刑務課採用係0120-204-6060交通死亡事故ゼロ2000千日達成表彰式は2月18日波佐間保健センターで開かれ市交通安全対策協議会会長の熊谷盛弘市長から石越コミュニティ運営協議会と西郷地区コミュニティ推進協議会へ報上が送られました。石越地区は2015年8月24日から交通死亡事故ゼロを継続しており2月13日で2000日西郷地区は2018年5月17日から継続し2月10日で1000日を達成しました。
募集住宅入居者を募集東和定住促進住宅 中田定住促進住宅、豊里定住促進住宅、石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。入居希望者は住宅都市整備課まで問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。登米市結婚活動支援事業の受託事業者を公募型プロポーザル方式で募集します。主な内容、1、自分磨きセミナーの開催、2、独身男女の交流イベントの開催、3、結婚相談や啓発活動の実施、委託契約期間、契約締結日から令和4年3月25日、応募資格、市内に本社または事業所があり、委託業務を効率的に実施できる民間企業や NPO 法人など、提案書の応募期限、14日水曜午後5時、留意事項、公募型、プロポーザルに関する経費などは応募者負担です。応募先問い合わせ、まちづくり推進部観光指定プロモーション課、ふるさと定住係、0220-23-7331。国家公務員総合職一般職採用試験を実施、総合職試験、受験申し込み受付期間、3月26日金曜午前9時から4月5日月曜。一般職試験、受験申し込み受付期間、2日金曜午前9時から14日水曜。いずれも申し込み方法はインターネットです。問い合わせ、人事院東北事務局第2課試験係、0222-221-2022、労働基準監督官採用試験を実施。労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいて、あらゆる事業所に立ち入り、事業主に法で定める基準を遵守させ、労働条件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保をする厚生労働省の専門職員です。また、労働災害に遭った人への労災保障の業務を担います。採用人数、労働基準監督令法文系約195名、労働基準監督 B 理工系約50名、受験申し込み受付期間3月26日金曜から4月7日水曜。申し込み方法インターネット。問い合わせ、宮城労働局総務部総務課人事係、0222-299-8833。国家公務員国税専門官採用試験を実施、受験申し込み受付期間3月26日金曜午前9時から4月7日水曜。申し込み方法インターネット。問い合わせ、仙台国税局人事第2課試験研修係、0222-263-1111。相談、出産や育児について気軽に相談ください。ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるために正しい知識を身につける妊婦対象の教室を毎月開催しています。開催日についてお知らせします。4月22日、5月13日、6月10日、いずれも木曜です。場所、南方子育てサポートセンター。こんにちは赤ちゃんサロン、対象市内在住の妊婦から入児期までの子供がいる人。開催日についてお知らせします。4月27日、5月18日、6月15日、いずれも火曜。6組限定になります。時間、午前10時から11時半。場所、はさま子育てサポートセンター。内容、1、気になること、自分の気持ちなどの語り合い、2、親子の触れ合い、3、専門スタッフのワンポイントアドバイス、寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか、心配なこと、不安なことを相談ください。助産師が個別に対応します。 日時20日火曜午前10時から午後3時半共通事項申し込み方法電話で申し込みください。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。宮城県保健医協会では口腔内の健康や歯科医療の正しい知識を広げるため歯科健康テレフォン相談よい歯デーを実施しています。日時19日月曜午前10時から午後4時相談後3日以内に歯科医師が直接回答します。相談問い合わせ宮城県保健医協会0222-65-1667。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守ります。出張相談日程場所4月27日豊間公民館、5月11日米川公民館、5月25日豊里公民館、いずれも火曜、時間は10時から16時です。問い合わせソレールトメ0220-23-8610。一人で抱え込まないで多重債務者無料法律相談日時23日金曜午後1時から4時10分場所はさまにぎわいセンター。相談料無料、電話予約を要します。担当介護検事弁護士。申し込み0220-58-2117。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。夜間納税相談窓口3月4月分日時3月18日4月22日いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。4月の納税軽自動車税前期納期限4月30日金曜忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
ときめき人南方町佐藤直也さん1972年生まれ。子どもたちののびのびしている様子や生き生きした表情を見られるのがいいですねと微笑む登米市里山幼稚園の佐藤さん。年間5から6回20人で生き物観察や野外炊飯などをしながら親子で自然の中を散策するお散歩会を企画している。活動を始めたきっかけは8年前、市外で催された自然体験に親子で参加し、登米市の自然環境が持つ魅力を再認識したこと。自分も自然や里山文化に触れ、自然と人の共生共存の方法を親子で一緒に考えられる場を作りたいと、6年前に自身や知人の子どもたちと野外活動を始めた。各地で里山が荒廃し、住みのない動物たちが今では害獣と呼ばれています。登米市も例外ではありません。と話す佐藤さんは、庭の仕事も同じ、近年の高齢化や代替わりによって管理が難しくなってきている庭が多いです。と続ける。そういう中で庭師の仕事は、その家の庭を時代の変化に合わせながら持続していくこと。環境の分野にはサスティナブルという持続可能な自然環境の利用と保全の考え方があります。イベントでは子どもたちが五感を刺激するコースで嬉しそうに遊び回る。大人たちも子どもと一緒に自然と触れ合い楽しそうないい顔をしている。佐藤さんは市民がもっと自然に目を向けるようになると嬉しい。どこまでできるか分かりませんが、地域の自然環境が持続できるよう、その一翼を担いたい、と里山をまっすぐ見つめる。必要なものは手作りで準備、刃物の扱い方も指導します、と3人の子供が力を合わせ、ノコギリで木を切っている写真が掲載されています。
地で開催予定のイベントは軒並み中止が多いようですが、水かぶりの地元米川の皆さんの心意気に敬意を表したいと思います。先人から受け継がれた大切なものを現在に生きる方たちがしっかり心をつないでいます。今までに経験したことのない新型コロナウイルスにより度重なる緊急事態宣言が発令され、自粛要請の中、これからも収束を祈りながら一人一人が3密、マスク、手洗いうがいを合言葉に頑張りましょう。また来月号でお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、西岡陽子、千葉玲子、河野典子、佐々木真知子、今和江、川瀬香織、川島敦子、山本千代子。編集、山本千代子、川瀬香織、川島敦子。以上でお届けいたしました。